高山俊吉気分青信号。
こんにちは。11月にネット犯罪の5人逮捕のお話をしました。少し時期が経ちましたけれど、改めてこのネット犯罪、パソコン遠隔操作とも言われますが、この事件を裁判員制度と結びつけて考えてみたいと思います。ちょっと関係ないんじゃないかというふうに思われる方は、今日の話をお聞きになってもう一度考えてみていただければと思います。で、実は警察庁は、たとえ自白があっても周辺調査を徹底するというようなことを柱としたネット捜査の見直し方針を固めたそうです。私はこのような方針を持ったというところで、あ、これはきちんともう一度議論しなければいけないなというふうにこの間思っておりました。マスコミもまた大変このネット操作、あるいはパソコン遠隔操作事件に関する報道はずれたものだったとは思います。例えばネット操作に関する知識とか技能などが足りないだとか、あるいはIP アドレスが一致していたということを過信してはいけないだとか、捜査の詰めが甘かっただとか、そういった反省でしょうかね、総括を盛んにしていたと思います。それは新聞テレビを問わず共通の論じ方だったように私は思います。NHK の時論公論という番組は夜中にありますね。10月下旬にだいたいそういう調子の論評をしていました。また新聞でも読売新聞などは連続特集記事を組みましたけれども、タイトルに死角、死ぬ角度ですね、死角という言葉を使いました。死角というのはネット犯罪ではみんなが気づかないことがある、もう少しそこを注意深くしようというような、そういう問題意識なんでしょう。死角というタイトルをつけている。みんな私はずれてるなと思います。だいたい警察庁のこの新しい方針をマスコミは一斉に論じたときに、サイバー犯罪に対する捜査力の弱さという、そういうような表現をしていたように思います。捜査力が弱いのか、私は非常に疑問です。もう一度簡単に整理してみましょう。今年7月から9月にかけて、神奈川、大阪、福岡、三重で連続して成りすましの犯行予告をするという、そういう事件が起きた。襲撃をする、人を殺す、爆破するといったようなことの予告をしたというふうに見なされて逮捕されたということになるわけですが、東京のこれ少年、大学生でしたけれど、高齢少年ですね。それから大阪のアニメ演出家、それから福岡の無職の男性、それから三重も無職の男性でした。で、この被疑者の皆さん方の対応は、東京の大学生の場合には否認して自白に変わり、また否認してまた自白に変わるというような、そういう経過をたどりました。また福岡の事件でも否認から自白に行き、そしてまた否認をしたというような、そういう流れがあります。とにかく非常に落ち着いた状態でない、不安定な状態で経過しているということになりますね。そして重大なことに、この大学生の少年は保護観察処分になった。保護観察処分というのは、家庭裁判所がこの少年に一定の処分をするものです。 犯罪を犯したということが当然の前提になっています。それからまた大阪の事件では現実に起訴されてしまいました。また福岡の事件でも実に20日を超える期間被疑者は拘束をされ続けたという状況があります。さてこの大学生の事件では警察は捜査を開始したその初めの時期から襲撃の予告を2秒間で269文字も書き込みを終えているということはありえないことだろうというそういう不合理を築いていたにもかかわらず、つまり第三者が不正捜査をしたのではないかということを疑わせる十分な事情があったことあったにもかかわらず、この少年の大学生に自白をさせている。自白の上申書を見ると楽しそうな小学生を見て困らせようと思っただとか、鬼殺し十蔵という名前を使ったのは鬼殺しは日本酒の商品名であるし、13というのが不吉な数字だから十蔵にしたなどという、本当にここまで嘘も書けるものかと思うような上申書を被疑者に書かせている。やっぱりこの少年はやってないということで否認に戻る。そうすると警察は検察と一体になってこの少年に襲いかかった。そしてまた再び自白に追い込む。検察官はこの少年に早く認めた方が処分は軽くなるとまで言った。さてこの4つの事件全ての事件で逮捕状を出したのも勾留を決めたのも裁判官です。そしてまた保護観察処分を決定したのも言うまでもなく家庭裁判所の裁判官です。この裁判官たちの責任を問うマスコミというのはほとんどありませんでした。警察が捜査力が弱くて、そして被疑者が自白がしてしまってもその周辺調査を徹底的に行うことができなかった、そんな事件ではない。あまりにも間違った方向に捜査力が暴走しすぎて、自白などというものを本人が言っていようが言っていまいが勝手に書き上げてしまうことが現実に行われ、そしてそのことを検察官も擁護し、そして裁判官もそれを擁護する。警察が逮捕したいといえば逮捕状を出し、勾留してほしいという検察官が言えば勾留もしてしまう、そういう司法の構造が警察の暴走を許す。つまりこの国の司法が腐朽、腐った匂いを放ってる。そのことがパソコン遠隔操作事件のような事件を生み出してしまう。自白があっても周辺調査を徹底せよなどという話としてこの事件をまとめてしまおうという警察庁のおかしさ。自白があってもというけれども、自白はあるとかあってもなどというものではなくて、警察検察が捏造するものなのだというところが完全にごまかされている。考えてほしいと思うんですけれども、この事件でもし真犯人が名乗り出なかったらどうなっただろう。今でも警察や検察は真犯人を捕まえたと言ってふんぞり返っていたんじゃないだろうか。4人どころかもっともっと多くの冤罪の被害者が生まれていたのではないだろうか。そう考える方が合理的だと私は思います。この事件は裁判官や検察官たちを含む司法の犯罪なんだということ、司法がこんなにデタラメなんだということ、そのことを実は教えている。この国の司法は完全に正当である、しっかりしたものである、間違いのないものであるということを国民に教えようというのが裁判員制度だというふうに言われています。そうなのかそうでないのかということを非常によく分からせた事件、それがパソコン遠隔操作事件です。パソコン遠隔操作だけでは裁判員の裁判になるわけではないのだけれども、こういう事件を生み出す司法が 自分たちの司法は正しいと言って、正しいことを国民に分からせるために裁判員制度を採用していると言ったことによって、裁判員制度のデタラメは、これ以上ないほど明確になったのではないかと。そんな気が私はします。そういう意味で、パソコン遠隔操作事件というのは、裁判員制度のおかしさを考える、とてもいいきっかけになったのではないかというのが、私の見方です。皆様はどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。